この11章のところには神の秩序について語られてあります。一節のところに、私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものでありなさい、というパウロの言葉があります。キリストに習う、そしてそれはまた実際に具体的にしなければいけない。このパウロ自身もこのキリストに習うものとなった、またこの自分を見てキリストに習ってほしいというような思いが彼のこの11章の文章で出てきます。3節を見ると、すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です、とあるわけなんですけれども、言うなれば、そこには順序があるということです。決してどちらが優れてどちらが劣ってるという意味ではないだろうと思います。神様は秩序の神であり、また平和の神であると、他の御言葉にもそのような言葉が出てくるわけなんですけれども、私たちはこの世で生きるためには、やはりその順序正しくことをなすということは大切なことであると思います。ですから私たちの普通の生活の中にもルールがあるということです。そのルールに従って秩序を正しく生活するという必要はあるであろうと思います。4節のところにはこの被り物のことが出てくるんですけれども、おそらくはこれはその当時のその地域の習慣であったであろうと思うわけです。男の場合は祈りや予言をするときにはこの被り物を取る、敬意を表す。しかし逆に女性の場合は、五節を見るときにこの被り物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。頭を剃っているのと全く同じであるとパウロは言ったわけですけれども、それはその当時の習慣であり、女性は逆にこの頭を覆うというようなことをした。今日教会ではこういうことはそんなには問題にはなってはいないだろうと思います。それぞれの生活習慣、文化、そういうものがあって、そういうことをすることによって、秩序が保たれるというような、そういう生活だったのではないだろうかと思います。ですから決して、男の方が優位であるとか女を劣っているというようなことをことさら強調するものではないわけです。それは11節のところを見ると、主にあっては女は男なしにあるものではなく、男も女なしにあるものではありません。そして12節には、すべては神から出ていますというふうに、神様が私たちを作ってくださった、最初にアダムが作られて、そしてその後にエヴァが作られたということではあるわけなんですけれども、どちらが勝ってどちらが劣っている、そういうものではなくて、私たちは互いに愛する、愛し合うものとして神様は作られたということであるわけです。そして、後半にはこの聖餐式のことが出て、いるわけなんですけれども、18節を見ると、あなた方が教会に集まる際、あなた方の間に分裂があると聞いてます、という、そのことは21節を見ると、食事の時それぞれが我先にと自分の食事をするので、空腹な者もいれば酔っている者もいるという始末だからですと、そのようにもうバラバラになっている、もう自分勝手に行動しているというような姿が教会の中で見られたということであるわけです。言うなれば、もう自分自身がもう勝手にやっていく、そしてもう秩序がもう乱されていた。それがもうコリントの教会の問題であったわけです。そしてそれは実際的にはどうだったのか。30節を見ると、あなた方の中に弱い者や病人が多く、死んだ者たちも必 かなりいるのはそのためです、あるわけなんです。ですからもう無法住な生活、もう食べ過ぎる、また飲み過ぎるというような、もうそんなもう欲望にとらわれた生き方をして、それはもう絶対に健康的な生き方ではないと思います。果たして神様に従っているっていう生活だったのか、そうではない、それがもう現実に現れた、もうまさに旧約聖書において荒野の旅路の中でイスラエルはつぶやき、不平や不満を言って、エジプトは良かった、もう肉とか野菜をもうたくさん食べることができたというのと同じような罪だったんではないだろうかと思われるわけです。しかしこの主の聖餐は何であったのか、24節を見ると、これはあなた方のために私の体です、私を覚えてこれを行いなさい。25節のところには、この杯は私の血による新しい契約です、飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。実は私を覚えてこれを行えとイエス様はあの最後の晩餐の中で言われたことであるわけです。十字架にかけられる前にイエス様は弟子たちにパンを裂き、そしてまた杯を渡して、このイエス・キリストを覚えるということであったわけです。ですから私たちも今聖餐式に預かるわけですけれども、イエス・キリストが自分の罪のために体を裂き、また血を流して罪を許してくださった、そのことを覚えなければいけない。ですからこの我先にというのは全くお門違い、見当違いのことであるわけです。私たちは主の十字架の前に出るならばどういうものであるのかということを私たちはわきまえなければいけない。27節を見ますと、従ってもしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。それは先ほどの21節にあった、もう我先にというような、そういう思いは、主の体と血に対して罪を犯すことになる。ですから28節のところを見ると、自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさいと、パウロは勧めているわけです。31節にも、もし私たちが自分をわきまえるなら、裁かれることはありません。ですから私たちは、このわきまえということを、やはりお互い、この世に共に生きている者として、ルールがある、守るべきその秩序があるということを私たちは心に覚えておかなければならないということです。決して我先に生きることを神様は望んではおられないし、喜ばれることではないわけです。むしろ私たちは謙遜に互いに譲り合うというようなことも大切なことではないかと思います。私たちはこの秩序ある生活、そしてまた神様が喜ばれることを行っていく、そういうものとさせていただきたいと思います。